皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もご質問が届いておりますのでお読みしたいと思います。ペンネーム、いぶし銀さんです。
はい、
いつも楽しく学ばせていただいています。実は先日、新規に契約したお客様から理不尽とも思えるクレームを言われてしまいました。とりあえずクレームは私の方で保証して片付いたのですが、納得いかない気持ちも正直あります。理不尽なクレームにはどのように対処したらよいのでしょうか、ということなんですけれども、
はいはい、
クレーム自体ってお掃除業界では多いんですか？
多いですね。
どんな内容が多いんですかね。
一番多いのはですね、
はい、
物を壊したですね。と仕上がりが悪い、
はい、
大体この2つですね。まあ、たまにはスタッフさんの挨拶が悪いとかね言われたりもしますけど、
はい、
まあ、お客さんの期待自体がスタッフのねクオリティが高い人たちが来るっていう期待が前提がないので、まあどちらかというと物を壊してしまったとか、その壊してなくて、まあ、今回の多分いぶし銀さんの例もおそらくそういう状況じゃないかなと思うんですけど、
はい、
壊してないのにですね、掃除屋が壊したみたいなのも、はい、実はよくありますね。
もともとちょっと壊れかけているものだった、はい、っていうこともあるんですかね。
ありますね。
それを言われたら元も子もないですよね。
ないんですけど、でもお客さんはもう掃除屋が壊したって信じてますんで、
はい、
もう最初から怒りマックスで来ちゃうわけですよね。
いやいやいや、それは大変だ。
だから意外にこういうご相談、まあ、コンサルの中でですね、いや、はい、もうちょっと理不尽とも思える、そう、ね、クレーム受けちゃったんですよとかいうのが、はい、月にどれくらいですかね、 2,3 件は必ずありますかね。
わあ、宮本さんご自身もこういう理不尽なクレームを言われたことってあるんですか？
はい、たくさん言われてきましたね。
わあ、そうなんですね。
だから意外に掃除屋さんってクレームを言いやすい業者なのかもしれないですね、お客さんからするとね。
で
しかもご自宅なり、自分の、ね、テナントなりに上がり込んでの、はい、仕事なので、だからその辺はすごくセンシティブですよね、お客さんはね。
いや、そうですよね。
なのでクレームに対応する対処の仕方っていうのをしっかり知っておかないと、
はい、
まあ、今回はね、いぶし銀さんはうまく片付いた、まあ、納得いかないけどっていうのが書かれてる、うんうん、その辺にね気持ちが溢れてるのかなと、はい、ああいう気持ちはあるんですが、こういう、まあ、ギリギリの段階でもクリアできないクレームの対処法を知らないと、
はい、うんうん、
結構皆さんね間違っちゃうんですよ。で、なので、まあ、基本的な型ですけど、全てのクレームがこれで型がつくかということではないですけど、
はい、
クレームいただいた時の対処法というものを一個知っとくと、
はい、
安心してクレームに対応できる、その場になってね、うん、慌てて対応しなきゃいけないということがなくなると思いますので、
はい、
はい、一つパターンとして知っておいておかれたらいいんじゃないかなと思いますね。
ぜひぜひ教えてください。
まず基本はですね、
はい、
クレームってこじれちゃう多くの理由は何かというと、
はい、
お客さんの、
はい、
怒りを受け止めてあげないということですね。
は
い、一番僕がいいなと、クレーム対処で一番ベターでいい方法だなと思うのはですね、
はい、
まずはそのお客さんの怒りを受け止めて、
はい、
謝っちゃうってことなんですよ。で、謝ってで例えば電話でクレームが来るじゃないですか、もう、はい、どうしてくれんだよみたいな、物壊れてるんだけど、はい、ってでも、はい、明らかにこちらとしては、あ、それうちじゃないなっていうのは触ってないし、
うんうん
うん、みたいなね、はい、あるじゃないですか、はい、でその時に間違う人たちはね、いきなり全面戦争じゃないけど、はい、全面的に対決姿勢で臨んじゃうことなんですよ。
はい、
でなんでそういう態度になるかっていうと、触ってないの明らかだから、僕らのせいじゃないって思ってるわけですね。なので、
はい、
いや、それうち触ってないんですけどみたいに言うと、それが事実であろうが間違いであろうが、それはあんまり関係ないんですよ、
はい、
ではなくて、お客さんの気持ちがこの時点では最優先なので、 つまり怒ってる状態で電話してきてますよね。もうお客さん勘違いしてますよね。お前らが壊したんだろうみたいな、うん、でそこで、いやそれはうちじゃないですよとか言うと、何逃げてんだみたいな、はい、もう余計怒りに油を注ぐような状態になるの で恐れなくていいので、まずはですね、はい、怒って、まあ、クレームっていう形でお客さんから電話かかってきたら、そのクレームを保証しますよとか、はい、うちが修理しますよっていうことは言わなくていいので、
はい、
理解してますよっていうことを伝えた方がいいですね。それは大変でしたね、申し訳ございませんと、まず謝ってですね、
はい、
すぐに現場に行くと、
うんうんうん、
で必要であればちゃんと保証いたしますのでご安心くださいって言って、お客さんの怒りっていうのは何かっていうと焦りなんですよね、怖さなんですよね。これを修理してもらえないとすごい損害が出るとか、
はい、
これをこう、ね、修理自分たちでやんなきゃいけないってなるともうめんどくさいとか、お客さんはこう心のどこかにこう恐れとか、なんていうの、恐怖心っていうのが、
はい、
この怒りの元になる。クレームって大体そうなんですよ。本当に怒って電話かけてくるんじゃなくて、
はい、
怒りがあって、でその怒りのもとには恐怖心があってかけてきてくれているので、はい、一番最適な対応の仕方っていうのは、まず安心してくださいっていうことを言う。最悪な状況であってもちゃんと保証いたしますのでご安心くださいと。でただその前に一度その現状を見せさせていただきたいので、
はい、
いつ訪問したらよろしいですかって言った時に、お客さんの態度がねちょっと変わります。ちゃんと落としどころが見えると、お客さんは、あ、はい、最悪でも修理はちゃんとやってくれるんだっていう、そこを約束してもらえると、
はい、
落としどころが見えるので安心するんですよね。
うん、
最初の怒りマックスの状態から怒りが 70% くらいまでぐっと落ちますん で、
はい、
でなんでこれをやるかっていうと、その、
はい、
お客さんの怒りを冷まさなければ、その話その先に進んでいかないんですよ。
うん、おっしゃる通りですよね。
ですよね。佐々木さんもね、はい、クレーム対応のプロなので、その佐々木さんにねこの話をするのはちょっとね、釈迦に説法で僕も緊張しながらお話をさせていただいてるんですけれども、まずは受け止めると、そして安心をしていただくと、そして、はい、冷静な状況で今度は交渉に入っていく順番ですね。最初に交渉、はい、怒りの中で交渉に入っていくと、もう水かけ論でその先に一向に進まないんですよね。だからもうどんどんどんどん怒りはエスカレートしていくばっかりですから、はい、まずはそこの冷静になって現状をしっかり把握すると、お客さんと自分と把握をするという場面を作って、そして現状を見に行くっていうのが、僕はその危機管理においては一番最初、はい、理解を示すってことですね。お客さん の困ってる状況に理解を示すと、
うん、そうですよね。まず受け止めて、お気持ちを受け止めるっていうところですよね、うん、
ですよね。原因が僕らにないにしても、その何かのきっかけに僕らがなってるわけですから、
うん、
どのきっかけかっていうと、そういうことをやる掃除屋だっていう思わせちゃう関係性しか僕らが提供してなかったってことですから、
はい、
僕らにも間接的にやっぱり一因あるわけですよね。関係性しっかりできて、絶対あの人はこんなことやるわけないと、やったとしても言ってくるよっていう関係性ができてれば、はい、
うん
ね、こんなクレームにはなってないわけですから。
そうですよね。おそらく相談というか、これもしかして壊してないよね、うん、みたいな感じで
なりますよ
ね。そうですよね、う
ん、だからフォローアップがうまくできてないっていうのは僕らに原因がありますので、そう、この疑いに発展させちゃったっていうのは僕らにも原因があるので、その点をしっかり受け止めて理解をしていますと、
はい、
お客様の今の状況をしっかり理解できてますよっていうことをちゃんと伝える。でその伝える時には謝るということですね。すみません、はい、その物を壊してとかトラブルを起こしてすみませんではなくて、
はい、
そういう関係性をしか作れなかったことをすみませんっていうことを言っておくというふうに、まずで、そうするとお客様安心しますので、
はい、
そして例えば今回のいぶき市議員さんみたいに、
はい、
明らかに俺らが原因じゃないなっていうのが分かるわけじゃないですか、
はい、
例えば今回の件が物を壊してたと、
はい、
でその物を壊した原因はお前らなんじゃないかと、お前らが入った後に動かなくなったよこのパソコンがみたいなのがね、なった時に、でもそれ俺ら全然触ってないんだけどみたいなの分かるわけですよね、
はい、
でもお客さんは掃除屋が入った後に動かなくなったっていう因果関係がお客さんの中では成立してますんで、
はい、
それまで同じ 条件は変わってないわけですから自分たちも触ってないと、はい、でも掃除屋が入った後に動かないということは掃除屋がやってるんだろうなっていう、もうそれが事実であろうが事実でなかろうがお客さんの中ではそれが現実になってるわけですよね。なのでそういう電話かかってきた時に、
はい、
明らかに僕らじゃないなっていう時に大事なのは、
はいはい、
パソコンが例えば壊れたっていう時にはパソコンのプロを連れていくことなんですよ。
あ、そのプロフェッショナルを連れていく、
第三者を連れていく。例えば建具が動かなくなって壊れてるよとかなれば建築屋さんの友達とか、僕ら掃除屋だから今いるじゃないですか、とか内装屋さんとかね、はい、
うん、
なんでこういう第三者を連れていくかっていうと、はい、当人が弁解してもダメなんですよ。これは僕らの原因じゃないですねって物を見て言ってもお客さん納得しないんですよ。ところが、うん、第三者プロの目から見て、いや実はこの方が内装のプロで、はい、僕では不安だったの、その後の対処法不安だったの、一緒に来てもらいましたと、見ていただけますんでって言って見てもらって、プロが、はい、あ、これはね、経年劣化ですよとか言ってもらうと、お客さんは、
はい、
掃除屋が言うよりも説得力があるわけですよね。
うん、そうですね。
でしかも第三者でしょ、第三者っていうのは公平な目で見てるっていう、そのポジションが取れるわけですよ。
そうです
ね、僕らが連れてきてるにしても、
はい、
でそうなった時に、あ、これ経年なの、そうなんですよ。でその後に掃除屋が、いや実は僕らお掃除の時ここ触ってないんですよねっていうことを言うと、うん、
はい、
また怒りがスッと下がってくるんですよね。
確かに、
ちゃんとした理論を持ってる人がプロがいて、でしかも現場では触ってないと、はい、ああいう状況があると、これ多数決でですね、やっぱりお客さんの方が立場悪くなるんですね。これ逆に掃除屋さんが俺ら壊してないって分かって思ってたとしても、プロが見て、はい、あ、これでも宮本くん壊してるよこれ、だってこうポリシャーの跡ついてるもんとか言われたら、
はい、
それはあ、こちらとしても納得しやすいですよね。
そうですね、
あ、気づきませんでしたっていうことを言って保証や、うん、でプロが来てますから、もうその場で話進めますよね。これ修理するってしたらいくらくらいかかりますみたいな、
うん、
そこですぐ手が打てるので、なので、まあ普段からプロのネットワークを持っておくっていうのは大事ですよっていう、よく言うじゃないですか、
うん、確かに。
クレームの時にね、役に立つんですよ。
あ、そうですよね。クレームって時間を変える、人を変える、
うん、
場所を変えるってよく言われますけれども、ほうほう、その人を変えるのちょっとアレンジバージョンなんも大事なんだなっていうのを今伺って思いましたね、
うん、
人を変えるっておそらく企業の中でのクレーム応対って、
はいはいはい、
まあ、例えば上司に変わるとか、
はい、
少し上のポジションの人に変わってもらうっていうこと自体がお客様が安心することと言われているんですよ、
はいはいはいはい、
ただそれの今回はアレンジバージョンで、その道のプロを連れていくって、やはりその道のプロだからこその視点でお客様も納得されますよね、う
ん、ですね。なので当事者同士だとやっぱりね、感情論になっていくんですよ、
はい、
最初受け止めてで、うん、行くじゃないですか、プロ連れていかないと、はい、保証してくれるって言ったじゃんみたいになってくるんですよ。電話でね、修理するって言ったじゃん、でいやこれうちじゃないんですよね、これこれこれこれこういう理由でって言っても、所詮掃除屋なんですよ、
はい、
ね、プロじゃないっていうのは分かってるわけですから、その壊したものに対してね、
はい、
なのでやっぱり当事者同士っていうのは平行線をたどりやすいので、交渉自体が、はい、だからそこに一人、ね、今人変えるっていうのは、あ、そういう、ね、話があるんだと思って聞いてましたけど、
はい、
プロの話になると、なんていうの、審判みたいな感じで、
ど
っちに原因があるねっていうのをね、
はい、
采配しやすいので、いらっしゃるといいんではないかなと。で、まあ、仮にトラブルが僕らの原因であれば、そこで手がもう修理なり交換なり保証なりっていうのが手が打てるので、
は
い、いいんではないかなと思いますけどね。
そうですよね。これ私の知り合いが実際に起きたクレームなんですけれども、そのお掃除に入った時に、
はい、
その電源コードを抜いていないのに抜けてしまったらしいんですよね、
はあはあはあ、
そのお客さんのところのなんか冷蔵庫の電源が抜けていた状態になってしまって、
はい、
冷蔵庫のものが全部ダメになってしまったと。
ありますね、
はい、で、でもそこのコードというか弱は使ってないのに、
はい、
これどうしたらいいだろうっていう相談を以前受けたことがあるんですけれども、
ははは
こういう場合って宮本さんどうやって対応されますか？
僕もね、実はあるんですよ。
ああ、本当ですか？よくあるんですか、この電源問題？
ね、電源問題あるんです。僕ら電源を使って機材を動かすでしょ。
そうですよね。
だからその時に抜いたんじゃないかっていうのがお客さんやっぱり思ってて、僕の場合はこれね、はい、パチンコ屋さんであったんですよ。
ああ、
でパチンコ屋さんで、あの交換所にアイスクリームの冷ケースがあってですね、
はい、
でその電源が抜けて翌日アイスクリーム全部溶けてたんですね。
うわ
ー、大変。で1個あたり100円とかなんで、あれ全部やるとね15万くらいかかったんですよ。でもね、ところが、まあ、明らかに僕らその日その景品交換所の掃除やってないんですよね。
はい、
やってないの。でやってなくて、はい、で店長さんから電話あって、
うんうん、
あの景品交換所のアイスクリーム全部溶けてんだけど電源抜けてて、でうちのスタッフは絶対やってないからお宅がやったんじゃないかと思うんだけど、はい、みたいに言って言われたんですけど、まあ、当然僕もそこでやってませんよって言ったってこれ話つかないなっていうのが分かってたので、その時は僕が担当した、はい、あの損害保険の担当ともうその場行ったんですよ。
あ、損害保険の担当、
うん、そうそう、保険屋さんと行って、うん、いや実はこんなんあってもうごめん今から来てくんないって言って、はい、もう最初から保証するつもりで行きました。で原因がないの分かってたんだけど、仮にね、はい、そこでこのアイスクリームはじゃあもう掃除屋さんとは関係ないねってなっても、
はい、
交渉でお客さんを任すことになるじゃないですか。
うん、そうですよね。
リズメしても、
はい、
で僕が考えたのはライフタイムバリューなんですよ。このお客さんと掃除の契約をやってれば、
はい、
アイスクリームのこの15万円ぐらいすぐ回収できるなって思って、どっちを 取るかなんですよね。契約をお客さんの気持ちを優先して、
はい、
でこれこれこれこれこういう理由で今回は景品交換所やってないんですが、もしかしたらうちのスタッフが早まってここのお掃除をしなきゃいけないということで動いてた可能性はありますと。なので今回はあの私たちの方で保証させていただきますので何卒ご了承くださいって言って保険が来てますんで、あのすぐ彼が損害保険の担当なので保険で対応しだしますって言ったら誠意見せられますよね。
そうですよね、
お客さんを立てられるじゃないですか、
はい、
なのでライフタイムバリュー見て15万くらいだったら、まあ 2,3 回やればすぐ回収するなと、はい、逆にアイスクリームの保証をケチったばかりに、
はい、
契約がダメだったら15万取って後の、ね、何千万損するようなもんじゃないですか。だからその時にはライフタイムバリューで天秤にかけてお客さんをあえて勝たせるっていうのも一つの手じゃないかなと。
わあ、なるほど。
思うんですよ。けどどうですか、あのクレームの対応のプロとしては今の対象は間違ってないでしょうか。
いや、まさか損害保険の方を連れていくっていうのは考え、うん、もうびっくりしました。
あ、そうですか、
はい、
もうあの誠意なんですよ。もう私が受けますよっていうのを見せるために、
うん、
保険屋さんを連れていくって結構ねお客さん喜んでくれるんですよ。あ、ちゃんとやってくれるんだっていうのが、
うん、
ごねるんじゃないんだみたいな、
はい、
で挨拶に行った時に、いや実は弊社の保険担当してくれてる何々と申しますと、今日はもうあの一緒に見に来ましたって言って、はい、保険の担当来てるってことは、ああ保証してくれるんだなっていうのは安心しますよね、お客さんね。
うん、安心しますよね。
そして、まあ、原因で本当はうちのじゃないんだっていうのはしっかり伝えなきゃいけない、
はい、
でなんでかっていうと今度は作業に対する信頼度が落ちちゃうので、だけどそこは間違ってないところはしっかりお伝えをして、ただ私たちのスタッフがやった可能性がありますと、
はい、
なので今回はしっかり保証させていただきますので何卒ご了承くださいって言ってお客さんをわざと勝たせるんですね。なので結構掃除屋さん損害保険ね担当ついてる方多いと思うので、
はい、
そういうクレームで、ただこれがねあのライフタイムバリュー見て明らかに損害の方が大きいと、
はい、
なった時にはこれ逆の交渉をね、逆に言うと弁護士入れてでも交渉して契約を切ってもいいから損害をゼロにするっていうところに持っていった方がいいかなと思うので、僕は意外にこうドライにライフタイムバリューで見る方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、そうですよね、うん、その視点はでも大事ですよね。
ですよね。
今後付き合っていきたいお客様なのかどうなのかっていうところもありますしね、
う
ん
う
ん、
そうですね。なので、まあ、その事実を伝えて交渉で勝ったとしても契約で負けちゃうとどうしようもないので、
うん、
なのでどっちが自分にとって得かっていうことと、
はい、
でどっちが自分にとってその納得がいく結果なのかっていうことですね、はい、で不思議さんも、まあ、今回ねお客さんから理不尽とも思える、まあ、例えば物壊してないの壊したとか言われたと思うんですよ、
はい、
なのでそれは理不尽で納得いかない気持ちはあったかもしれないんですけども、いぶし銀さんが契約を続けてる、そのお客さんと契約をね続けてるんだと思うので、
はい、
それは僕は正しい判断だったんじゃないかなと 思いますね、はい、
そうですよね。いや本当にあの日頃からネットワークって結構大事ですよね。知ってる人をこう、うん、あの味方についてくれる人というか、交渉をちゃんと公平な目で見てくれる人、
はい、
大事ですよね。ありました。伊吹市議員さんもぜひあのいろんな方とこう交流をして、
はい、そうですね、
であのこういう特にね、あのすごく頼りになれる存在の方たくさんいると思いますので、はい、ぜひ頑張ってください。
頑張ってください。
ということで、宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。